皆さんおはようございます。12月の11日の新聖礼拝説教、これから始めさせていただきます。アドベントに入りまして、早くもですね、今日は第3の手術を、迎えました。今日は、3本目の、ろうそくを、灯しました。許し、平和、そして今日は喜びのシンボルとしての3本目のろうそくの日であります。今日もですね、クリスマスを迎える、その、希望の喜びを持ってですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。季節は晩秋から早くも初冬へ入ろうという今日この頃であります。いつもお話をしますけども、安行の地のですね、本当にこの紅葉が大変見事に綺麗であります。四季折々この安行の地はですね、花を、そしてまた、秋の枯れ葉頼ませてくださる、くれる、そういう、場所であるわけです。私たちのこの川口の地はですね、本当に、緑が豊か、そして自然も豊かな、そういう町である。そのことに喜びを、感じております。ですね、本当に木漏れ日からですね、この差してくる日、これはですね、いつぞや確かご紹介したと思いますけども、あの斎藤茂吉の、詩を思い出すわけです。赤々と一本の道通りたり、玉木割る我が心なりけり、玉木割る我が心なりけりと、あのお師匠さんの伊藤幸男さんを亡くした後の斎藤茂吉の、心境を歌った詩であると言われておりますけれども、その木漏れ日がですね、この安行の、本当に枯葉の間に赤々とその、もみじのところに日が差しているこの姿はですね、まさにこの、斎藤茂吉の、詩をですね思い出すわけです。赤々と一本の道通りたり、我が玉木割る我が心なりけり、この詩はですね本当に忘れられない、詩であります。さて、そんな本当に、豊かな、心をですね思いながら今日も御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日私たちはアドベント第3の手術ですが、先週アドベント第2の手術にはですね、このイザヤ書の55章から、聞きました。主に立ち返るならば主は憐れんでくださると、私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる、イザヤ書の55章の7節、その御言葉に励まされましてですね、イスラエルの民がエルサレムに帰還を果たすことができたことをお話ししました。そして今日与えられました聖書はですね、イザヤ書の59章からであります。まず皆さん59章ですね、1節から4節を、読んでみましょう。旧約聖書1158ページです。主の手が短くて救えないのではない、主の耳が鈍くて聞こえないのでもない、むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを 妨げているのだ。お前たちの手は血で、指は悪によって汚れ、唇は偽りを語り、舌は悪事をつぶやく。正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者もない。虚しいことを頼みとし、偽って語り、労苦をはらみ、災いを生む。このように記されております。イザヤ書のですね、56章からは、エルサレムに帰還しましたイスラエルの民にですね、主自らが行動されるとのですね、イザヤの言葉が述べられております。バビロン捕囚からの帰還がなされた紀元前のですね、530年頃を背景としております。ユダヤはですね、国を滅ぼされまして、人々はバビロンに奴隷として連れて行かれました。苦しい50年を過ごしました。そして解放の時がやってきまして、喜び勇んでエルサレムに戻りましたけども、神様の都と言われたですね、町は見る影もなく荒れ果てまして、自分たちの住まいにはですね、異邦人の人々が住んでいました。それでも彼らはですね、勇気を振り起こしまして、畑に桑を入れて、神殿の再建にですね、取り掛かったわけです。しかし、神殿を再建しようにもですね、材料やお金も資金がない。で、神殿の土台の石はですね、気づかれましたけども、やがて工事はですね、中断して、再開のめどが立ちそうもなかったわけです。そこにですね、この大変激しい、飢饉が襲いかかってきました。人々はですね、生きていくのが本当に精一杯だったようです。そういう暮らしに追い込まれてしまったようです。で、このせっかくですね、国に戻ったんですが、現実の生活はですね、本当に、裏切られまして、明日のへのですね、希望も持てない、そういう状況であったわけです。彼らの喜びは冷めまして、つぶやき始めるわけであります。それがですね、59章の今日の先ほどの一節から二節なんです。主の手が短くて私たちを救えないのではないかと、主の耳が短く鈍くて私たちの声が聞こえないのではないかと言ってるわけです。その背景にはですね、本当にこうした民の嘆きがあったわけです。主の手が短くて救えない、うんぬん、お前たちはうまくいかないと全て神のせいにすると。しかし神を責めるんじゃなくって、自分を顧みる、自分を振り返れと。見舞いに私たちの裁きの罪を思い、私たち自身の罪が不利な証言をする。背きの罪は私たちと共にあって、私たちは自分の咎を知っていると。正義が退いて公平が損なわれたのはですね、私たちの罪そして咎のためだと。それを悔いることなくですね、いや神が悪いんだ、社会が悪いんだと、こう不平ばかしをつぶやいているわけです。あなたは平和を神に祈ろうとしないし、虐げられている人のために取り出そうともしてないじゃないかと、 痛烈にですね、このイスラエルに抗議するわけです。そのことがですね、この59章の15節にですね、こう記されています。誠は失われ、悪を避ける者も奪い去られる。主は正義の行われていないことを見られた。それは主の御目に悪と映ったと、そのように記されています。人間ならばですね、このような社会は捨てると、あなた方は救いようがない、だから見捨てると。しかしですね、私たちの神は違うんですよ。神は言われてます。その次の59章の20節です。ですね。主は贖う者としてシオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔いる者のもとに来ると主は言われる。と書いてあります。ですね。あなた方は救いようがないと。あなた方は自分で自分を救えないんだと。だから私自身が行動するんだよと。主は贖う者としてシオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔いる者のもとに来ると主は言われる。人間に絶望された神はですね、もう自分から行動されるんだと。主は贖う者として死亡に来られる。ヤコブのうちの罪を悔える者のもとに来ると主は言われる。まあね、本当にね、愛ですよね。本当に神様の愛っていうのは本当に、このここを読んでますとね、本当に、深いものを感じますね。神様の救いの直接の技がなされるんだと言われてます。すなわちですね、救い主メシアがこの世に来られるとの予言なんです。主イエスが来臨される、来られるということです。先週読みましたです、読みましたけども、あのルカによる福音書の4章の18節から21節でこう書かれてますね。主の霊が私の上に おられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからであると。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると。主イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られたと。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていたと。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められたと記されておりました。この主イエスがですね、この時引用されたのが、今読んでますイザヤ書の59章の後の61章の言葉なんです。イザヤの時代は本当にバビロン捕囚の頃、前途に希望がありませんでした。社会に希望がない時、人々の考えることはですね、本当に自分のことだけなんだ。自分だけは生き残って良い暮らしをしたいんだと。だから富める者、力のある者はその富や力を使ってさらに貪ろうとする。孤児やですね、やもめは虐げられていく。神様の支配などどこにも感じられないんだ。その中でイザヤはですね、神様が直接行動される、そういう言葉を聞いたんです。神様がメシアを使わしてこの世を改めてくださるんだ、そのような幻をですね見たわけです。 それの幻がですね、イザヤ書の61章の予言なんです。ですね。その幻をですね、ナザレでお育ちになった主イエスを見られて、自分がメシアとして選ばれた、世に使わされたということを確信されたわけです。幼子イエスナザレでですね、このイザヤ書を教えられたですね。イザヤ書を読まれたわけです。主の霊が私の上におられず、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が、神様が私に大きな使命を与えてくださったんだ。しかもこの言葉は今日あなたが耳にした時実現したと、私がそのメシアであると宣言されているわけであります。私がその救い主だと言っているわけです。さて、このイエスが来られて何が変わったんでしょうか。主イエスの時代もですね、また、前途にですね、希望の持てない時代だったわけです。このユダヤはですね、ローマ帝国のこの植民地でありまして、ローマとローマの任命するですね、役人の双方にですね、税金を納めなければならなかったわけです。ですから税金を払えないような貧しい人はですね、本当に自分の家族をも売らなきゃならない。それでも払えなければですね、牢獄に入れられる。人々はですね、本当に小作人として働いて、地主にこの奴隷ですね、収穫の半分以上を取られていたわけです。この飢饉の時にもありました。飢饉の時にはですね、大勢の餓死者が出たと言われています。豊作の時でさえ食べるのがやっとの生活であったと言われています。病気にかかればですね、治療を受けることができず亡くなっていく状態でした。またですね、この時代本当に、このパレスチナはですね、本当に今でもそうですが、紫外線がとっても強くて、また地面からですね、の反射熱がとっても強いところです。私も行きましたが、サングラスがなければ本当につらい状態だったことを思い出します。ですからこの頃はですね、平均寿命も30年余りだったと言われております。人々はですね、この約束されたメシアが来て生活が良くなることをですね、待ち望んでいたわけです。その人々にイエスは言われました。私がそのメシアなんだと、あなた方の救いは今私の言葉を耳にした時になったんだと言ってるわけです。父なる神が行動されて、御子イエス・キリストが来られた、世の中は変わったんだと、しかし人々は思ったことだと思います。何も変わらないじゃないかと、私たちはイザヤの時代と同じ状況にいるんじゃないのかと、イエスの時代と何が違うのかと。現代の日本をですね、もう見てみましょう。政治家のこの倫理観念はですね、本当に国政を歪めている。毎日ニュースが流れますね。あるいは財政はですね、本当に苦しい状態にある。財政負担をですね、減らすために医療費や年金の保険料は上がっていきます。 本当に生活は苦しくなってきます。電気料金も値上がります。大変な状況になってきました。学校にはですね、この適応できないような子どもたちが不登校になってきます。就職できないでおられる若者が増えて家に引きこもる。未来に希望を持てない者はですね、自殺していく。昨日も本当にですね、この京浜東北線あるいは中央線で人身事故がありました。本当に暗いニュースが入ってまいります。コロナウイルスの蔓延によって本当に人々の心は沈むばかりです。教会へも皆さんがお越しになることができない方々がなんと多いことでしょうか。寂しい限りです。日本にも主イエスが来られたのに、この世の中は同じようにですね、変わっていないんじゃないんでしょうか。イスラエルの民は主の手が短くて私たちを救えないんじゃないのか、主の耳が鈍くて私たちの声が聞こえないんじゃないのかとつぶやきましたけども、この不平不満っていうのはどの時代でもつきものじゃないでしょうか。さて、ここからなんですけども、じゃあどうしたらいいのかなということが皆さん浮いてくるんじゃないでしょうか。ドイツのこのハイデルベルグ大学のですね、この名誉教授なんですが、ゲルト・タインセンっていう先生がいます。この聖書学者ですが、イエス運動の、社会学という本を、書いておられます。で、日本ではですね、この新井佐佐木先生が、翻訳をしてくださいました。この新井佐佐木先生は、私も進学校時代に、講義をですね聞かせていただきましたが、とても優れた、先生です。感銘したことを思い出します。さて、その、大仙さん、大仙聖書学者がですね、イエス運動の社会学という本を書きましたけども、このイエスが来られて何が変わったのかをですね分析しました。先生は次のように書いてます。イエスは愛と和解のこのビジョンを説かれたと。少数の人がこのビジョンを受け入れてイエスのために死んでいった。その後もこのビジョンは繰り返し繰り返し燃え上がった。幾人かのキリストにある愚者がこのビジョンに従って生きたと。キリストが来られることによってキリストにある愚者が起こされた。それが最大の変化だと大仙先生は言いました。すなわちです、ペテロとかアンデレ、ヨハネといったですね弟子たち、キリストの弟子たちはですね、復活の主イエスにお会いしまして、イエスの出来事をですね本当に述べ伝えていくようになりました。ペテロのようにですね殉教した者も中にはありました。パウロもしかりです。キリストにある愚者とはですね、キリストがなされたことを信じて自分には何ができるのか、どうすればキリストが来られた恵みに応えることができるのかを考えてですね実行する人たちだと思うんですよ。実際そうですよね。ペテロのこともそうです。ヨハネもそう、パウロもそうでした。そしてまたですね、本当に多くの人たちがこのキリストを述べ伝えることによるために殉教もしてってるわけなんですよ。この ロバート・スティブンソンという小説家がいますが、あの宝島を書いた人ですね、冒険小説ですね、本当に夢のある小説でした。私も本当に幼い時にですね、読み聞かせてくれました。あの私が育ったうちには本当にあの、当時の大学生の、方たちが入れ替わり立ち替わり、まあ、我が家に、泊まっていたり、いろんなことがあったもん、書生さんですよね、としていたりしていたもんですから、いつも読み聞かせていただいてました、いろんな本を。ロビンソン・クルーソーとか、この宝島とか、本当に夢のあるですね、この小説を読んでくれました。で、このスティーブンソンはですね、このハンセン氏病の人たちが収容された島を訪れたことがあるんだそうです。このスティーブンソンさんの調べますとですね、でその島ではですね、修道院のシスターたちがこうハンセン氏病の患者さんの世話をしていたわけです。で彼は次のような詩を歌ってます。このところには哀れなことが限りなくあると。手足は切り落とされ、顔は形が崩れ、苛まれながらも微笑む罪のない人苦の人、それを見て愚かな者は神なしと言いたくなろう。一目見て尻込みする、しかしもう一度見つめるならば、苦痛の胸からも麗しき湧き来たりて、目に留まるは嘆きの浜で看取りをする姉妹たち、そして愚か者でも口をつぐみ神を拝むですね。こういう詩を作ってるんですね。なぜこのハンセン氏病のような忌まわしい病気があるのかは分かりませんが、この病は肉を溶かしてしまう、骨をも溶かしてしまう、最後は死に至る不治の病です。つい最近まではですね、伝染病とさえも言われておりました。で人々から忌み嫌われたですね、本当にですね、神の平安がどこにあるのかと嘘吹く人さえもいるわけです。にもかかわらず、この病に苦しむ人のために自分の生涯を捧げる人がいるわけですよ。本当にこの人たちこそキリストにある愚者であって、神に取り出しの祈りをする人たちなんです。実際に私も前にもお話したと思いますが、岡山の長島愛生園というこの教会に行きました。その長島愛生園というのは、このハンセン氏病と戦っておられる方々のおられる場所です。本当にですね、手が萎えて顔も歪んでしまう、今お話した通りのそういう方たちとお会いして、握手して礼拝を守り、本当にですね、ハンセン氏病の状態というものを学ぶさせていただく、本当に一端でありますけれども、そういう機会が与えられました。でも本当にですね、そこで豊かな牧会生活もされておられる方々もおられる、そういう方たちと一緒に生活をされている方々がおられるんですよ。本当にキリストにあるこの人たちこそですね、キリストにある愚者であって、神に取りなしの祈りをする人たちなんですよ。ですからね、私たちも何が悪いとか、社会が悪いとか、世の中が悪いからとですね、こう不平不満を言うことは本当に良くないと思うんですよ。 本当にキリストにある愚者になる、自分にできることが何かなということをいつも問い詰めていくことが大事だと思うんですよ。神様が直接行っている、神様が直接私たちのために行ってくださった、キリストが来られたわけです。クリスマスはその恵みをですね、思う時なんですよ。私たちのために救い主をお使わしくださったんだ。ですから私たちもですね、キリストに従う者としてですね、神様から聖別された、このように使わされた存在なんですよ。であればこそですね、再び来られると約束してくださった主イエス・キリストをですね、本当に信じて、多くの方々にですね、キリストのしてくださった恩愛を多くの人たちに、私たちもですね、成していくことが大事じゃないかと私はこの時思うものです。主が来られる、そのことを信じてですね、私たちは歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。アドベントの第三の始日、このようにして守ることができまして感謝いたします。神様は御子イエスが来られると、そのように私たちも信じて歩むことができますように、どうか導いてください。皆さんの上に主の平安をお祈りいたします。このお祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。